はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマはですね、アイヌ語で名付けられた商品名についてということで話をしていきたいと思います。私、司会進行を担当します茅野史郎です。
はい、大野哲人です。
はい、徳富圭です。
はい、この3人で今日はアイヌ語で名付けられた商品名ということで話を進めていきたいんですが、はい、まず私はですね、ビラトリ町農協が出している、はいはいはい、ニシパの恋人というトマトジュースがあるんですよね。 あの名前はちょっと私はちょっとこだわりというか気になっているんですよ。
気になりますよね。
ニシパの恋人ということは、ニシパっていうのはまあ紳士とか富裕な人とかお金持ちとかそういうことですか。その恋人となるとちょっと意味が違うのではないかと思うわけですね。で、あのトマトジュースに書いてあるんですよ、はいはい、ニシパと言われる人も暗飲したこのトマトジュースと、かつてニシパと呼ばれた人本当にトマトジュース飲んでたのかその辺の
なんか強引ですね、
疑いもあるなと思ったりしてますが、大野さんどうでしょう、あのニシパの恋人っていうネーミングについては。
説明がなんかよくわかりませんね。まあ、現代のニシパがトマトジュース飲んでほしいと。
そういう
解釈ですか。
なるほどね。
ジュースは美味しくて、
うん。そう、ジュースはすごい美味しいですよ。はあはあ、あの桃太郎という品種のね、トマトで、あのとても甘いんですよね。だからジュース自体はいいんだけど、あのネーミングをね、あの考えたピラトリ町農協の人たち、もうちょっと頭ひねってね、作ってもらいたいなと。はあ、いうことを考えたりしております。
ニシパの恋人でちょっとこの間びっくりしたんですけど、あの抜き別、はい、あのちょっと山の方に抜き別というところあるんですが、そこのあの方にですね、メロンいただいたんですよね。抜き別で取れた美味しいメロンの、はいはい、でその箱にもニシパの恋人って書いてあるんですよね。
じゃあメロンのやつにもそのニシパの恋人、
ニシパの恋人は堂々と書いてあるんですよね。
そのたまたまニシパの恋人の箱を使って
たわけです。またこうメロンの絵の描いた立派なこうちゃんとサイズ通りの箱なんですけど、でもニシパの恋人ブランドっていうのはもしかしたらいろいろあるんですかね。
なるほどね。じゃあ私はそれ承知してないですよ、そのメロンについては。
そっちは
あ、どうぞ。
そっちはどうせならカッケマにしてください。カッケマってのは女性の
恋人、
ニシパの祭りの言葉ですね。
なるほどね。それもなんかやばそうなネーミングですが、はい、それでは小野さんどうぞ、なんかちょっと気になる、アイヌ語のネーミングについてどうぞ。
そうですね、最近都民ですね、アイヌ語のネーミングですね、商品名、お店の名前とかですね、結構多いんですね。
そうですね。
この前の動物園の白熊ですか、
うん、ああそうそう、
アイヌ語で
キロルと
キロルとキロールですか。まあ、あのいろいろあるんですが、やっぱりその何よりもそのアイヌ民族、もともとのアイヌ語の意味自体をやっぱり大事にしてほしいなと思うし、ちょっと見てたらこれはちょっとアイんじゃないかな、もしくはアイヌ語が間違ってるとかですね、そういうの結構あるんですね。まあ、例えばあのよくあるのはカムイという言葉ですね。古くはあのカムイ伝という漫画がありまして、主人公がカムイなんですね。カムイというのは要するに神様とか、まああのそう、まあそういう意味なんですが、例えばカムイラーメンであるとか、カムイ使った言葉がたくさんあります。私昔一回あの調べたことあるんですが、商標登録されてるカムイというのたくさんあるんですね。例えばゴルフクラブであるとか、ネクタイ、靴のブランド名とか、ロケットもカムイ
ですよね。
あとあの
ビールもカムイ、
カムイカムイビールもカムイというのも神様なので、やっぱ安易に使うべきではないんじゃないかなと私なんか思いますね。
そうですよね。
だから例えばスーパーカムイという特急列車ですね。あれは札幌から旭川ですか。あれカムイですね。
確かに神のように早いんですかね。
あとこのビラトリ町二部隊出身でですね、カムイ川名のという名前のキックボクサーもいたんですよ。カムイとつけた。その人ライト級3位までなりましたけどね。沢村忠っていう人が前世の頃ですよ。
はいはいはいはい。
どうぞ。
ね。あのまあ、あと北海道で有名なんですが、あのレラという名前 の, あの、アウトレットモールですか。
あ、そうですね、
が千歳市にありまして、うん、結構繁盛してるみたいですね。
はいはいはい。
あとペウレという名前 の,
あそうそう
ショッピング名、
千歳にあり
ますね。千歳にありますね。
レラはまあ風で、ペウレは赤いってことですけどね。あのこういうのをいや 勝手に使ってどうかとかそういう意見議論もありますけどね、まあ、私個人の思いとしては、アイヌ語のネーミング使って商売するんでしたらその利益の一部でもあのやっぱアイヌ民族のいろいろ活動に例えば寄付するとかしてほしいなとも思うんですけどね、
なるほど、わかりました。それでは今度徳富さんどうでしょうか、アイヌ語のネーミングで気になるもの
か。あ、僕商品名っていうわけではないと思うんですけど、本州から北海道来た時にですね、シャケトバシャケトバってね、みんなこう喜んでシャケトバシャケトバって喜んで食べてるんですよね、でシャケトバって何なんだろうなと思って、ああさっきの干したやつかと思って、まあなんとなく聞いてたんですけど、ちょっとあのアイヌ語の勉強してみたらですね、あのシャケトバのトバっていうのは実はアイヌ語だったっていうことを知ってですね、へえと思って、もともとアイヌ語はトゥパっていうらしいんですよね、 あのまさにあの形状でこう細切りにしたような感じで干したのをトゥパっていう話ですけども、すごく北海道にこう浸透したネーミングだなと思って、来た時にはあの不思議だなと思ってましたね。
なるほどね、はい、まあ、私あともう一つだけ紹介したいんですけど、まあ、先ほど、白熊の赤ちゃんがですねキロロと付けられたっていうのがありますが、ヤマハリゾートでキロロっていうのが実は商標登録されてるんですね。で沖縄出身の歌手がですねキロロっていうあのグループ名で出た時にどうもヤマハリゾートがイチャモンつけてですね自分たちの宣伝しなきゃキロロ使わせないぞという、そういう事件があったっていうのを私あのある、ミニコミ誌で見たんですけどね、大野さんどうですかその点については。
その現行の法律では先に登録しちゃえばもう自分の持ってることになっちゃうんですけどね。
そうですよね、
ただこれがどうなのかちょっと今後いろんなですね先住民族のあの文化遺産に対する権利とかそういうのがあの国際的に行われてますから、やっぱ日本でもそういう議論をやっぱりあのこれからやっぱしていくべきじゃないかなと思いますね。
だから現行の商標登録とか意匠登録の他にアイヌ語に関しては特別な規定が必要かもしれませんね、はい、時間が参りましたので今日はアイヌ語のアイヌ語で名付けられた商品名についてということでお話をしてきました。ワイワイガイガイのコーナーでした。